芦屋市議会では議会におけるハラスメントの防止に向けて芦屋市議会ハラスメント等防止に関する指針を策定するために代表者が集まり協議中です。この代表者会議っていうのは会派代表がいますよね。幹事長とかで、幹事長と政府議長がで代表者で話し合うということなんですけども、そこの場所で、今後そのハラスメントの防止に向けて指針を作ろうということで協議してたんですね。でまだその事例とかそういうのは話し合ってない段階なんですけど、ちょうど、前回の代表者会議でもうすでに政府議長がもう指針というある程度出来上がった形で提出されてたので、でそこに対しての意見もまだその述べれてないっていうような、なんか時間の関係で今日はこの指針をお伝えするだけですっていうのでなんか終わってしまったので、しっかりとその指針の中身についてはまだ話し合いはできてないんですけど、ある程度もう出来上がったっていうような状態なんですね。そこで今度9月の17日、今週ですね、そこで代表者会議が行われて、この指針の続きの話をするということになってるんですけども、そこで、ブログに戻ります。ある事例について重要なことが一度も検証されていないと感じ、議員間での協議の機会を設けてもらいたかったのです。そうなんです。それで代表者会議で、一度これを協議してくださいということで、その申し入れ書を出したということです。ハラスメント問題の大体が慎重に取り扱わなければいけない個人情報に関する事案です。議員はハラスメント行為についてそのことをしっかりと理解し、情報の取り扱いについても気をつけなければいけません。議会全体としてこれまでの取り組みを振り返り、ハラスメント事案に対して議員としての言動に問題はなかったのか、あったならばそのことに自覚を持っておかなければ、ハラスメント指針を作ったとしても本来の効果が見込めないと思っています。申し入れ書の意味は、以下に続く芦屋市議の言動がハラスメント問題を扱う上で議員としての倫理に問題があったと感じており、指針を作る前にそのことを議会として調査しておかなければいけないと考えているからですって書かせていただいてます。で、これはどういうことかというと、それが、下の文章に続くんですけど、議員のハラスメント指針に必要なこと。市職員がハラスメント行為を行ったとして、市長や副市長にはその問題を取り扱う監督責任が課せられます。先日も芦屋市役所内で職員のハラスメント行為があったということで、その上司である市長に対し、3名の議員からトップの責任を問われた伊藤市長は、問責決議をされたばかりです。この問責決議については、スタンド FM でもね、どういう経緯だったかっていうことはお伝えさせてもらえていたかと思います。それで、議員のハラスメント指針を作るならば、このハラスメント事案に関連してきた当該議員のこれまでの言動も、モラルについて検証しておく必要があると思った私は、13日に議長室にお伺いして申し入れ書を提出する運びとなりました。その申し入れ書を渡した時って、どういう状況だったかっていうと、同じ会派の中村議員と一緒に、議長室訪ねたんですね。で、副議長と事務局長も一緒に立ち会ってもらって、で、議長にどうしてこの申し入れ書を出しているかっていうことを、説明しようと思って、言ったわけなんですが、最初に議長から言われたのは、この当該市議の件、申し入れ書の中に出てくる内容ですね。これは指針には関係ないっていうお言葉だったんです。で、協議が必要であるっていう私の思いを、最初はなんか汲み取っていただけてないように感じてしまいました。確かにハラスメント行為があったっていうのは行政でのことですし、当事者でない議員の事例は扱わないっていう見解をされていたのかもしれないですけれども、 行政側がハラスメント行為をしたとしても、議員が直接のハラスメント被害者や加害者だったわけではないので、議員におけるハラスメント指針とはならないっていう、まあ、ご判断なのかな と思います。でも今回私が申し入れた内容はそういう、まあ、直接的な意味合いのことではなかったんですね。で、行政を監視する立場にいるのが、まあ、議員であり、そしてその議員におけるハラスメント問題の理解を高めるためにその指針を今策定しているわけなんですよね。で、そこで市職員にハラスメント問題が浮上すると、その問題に対して議員は報告を受けます。それでジャッジをして発言できるっていう立場にあるんですよ。なので、それを取り扱う議員も市長に問責決議を負わせたのと同じ同様に、行政のハラスメント事案を取り扱う上で最善の注意と理解が必要になってくるんじゃないのかなと私は思ってるんですけれども、議員のモラル違い、これ一つで結論も変わってくると思うんですよね。大変な事態もひょっとしたら起こしかねないっていうか、ハラスメント事案を取り扱う上で議員はそういうことを自覚を持って、ハラスメント事案の、まあ、当事者たちの気持ちっていうのをしっかり理解して配慮することっていうのが大切やと考えています。で、私は今回申し入れ書の事例に、まあ、いくつか挙げたんですけどね、当該議員って出てきますけど、この議員さんの言動はハラスメント問題を注意して慎重に扱うことができていなかったって感じています。このことについての自覚っていうのは確認できてないんですよね。で、ある議員さんが、別の議員さんが、ここ問題じゃないのかって、私とね同じような、今回出させていただいた内容を当該議員さんに、質問状を出したりしてたんですけど、なかなか返答をもらえなくて、結局応じてもらわなかったということで、ここの確認ができてないんですよね。で、私が今回申し入れ書に挙げた内容を、まあ、議会全体としてしっかり理解して共有することで、今後の運営にこの指針が役立ってほしいと、まあ、願って申し入れ書を出したわけなんです。やっぱりその誤った議員のね言動一つで、まあ、職員の方の人生も左右し、大きく影響を及ぼす、それが今回あったなと思ってます。で、間違った判断が起こらないように防止をしてこそ、初めて議員としての指針が生かされるのではないでしょうか。芦屋市議会ハラスメント等防止に関する指針を、まあ、議長がただ作ればいい、それだけでは是正して議会として今後の姿勢を示せたってことにならないと私は思いますね。芦屋市でハラスメント行為があったんではないかということで報道がなされた時から、なんかおかしいな、おかしいなと思ってたんですよ。で、そこのところがなかなかね、こういう個人情報だったり慎重に配慮をして扱わないといけないっていうところがあったので、議員の方々もなかなかそういったところを言えなかったりしてたわけなんですけど、まあ、何度か調査が入りまして、内部調査、第三者調査委員会とか、そういった報告上がってきた中に、私も公文書公開請求って言ってね、そういう書類を、まあ、請求すれば公開して見させてもらえるんですけども、それを取り寄せました。で、その他もちょっと気になる資料とかも請求させてもらって、導き出した結論が、やっぱりなっていう部分が明らかになってまして、で、その内容っていうのを詳しく申し入れ書には書いています。で、こういう状況だったでしょ、ここはどういうふうに確認していくんですかっていうような内容でね、その議員さんに対して6項目の まあ、確認してほしい事項が出てきたわけなんですよね。で、それは何かっていうと、一つ目、ハラスメント認定の事案について、事実と違う経緯を公の場で誤って発言したこと。まあ、これはもう確認できてるんですけど、どうしてそういうことを、まあ、慎重にできなかったのかっていうあたりですね。で、二つ目、市役所の職員にハラスメント認定に関わる内容を漏洩していた疑いがあること。これは、まあ、ご本人が、一般質問の、まあ、公開の場で、はっきりとこういうことがあったって自分でね、おっしゃってたので、これは、事実の話なんですね。でもそこの確認がされていない。で、三つ目。ハラスメントの個別的個人情報を本会議の一般質問の場で公開しようとしていた疑いがあること。これですね。ここでも、質問の中で、議長から個人情報に関することは質問しないでくださいって何度か止められていてね、結局のところはその話っていうのは出てこなかったんですけど、私は公文書公開請求っていうのを行いまして、この議員さんの発言通告書を見ました。そしたらその発言通告書の中にはしっかりとそういった内容を質問するっていうことで書かれていたので、で、このあたりはもうヒアリングの段階とか、ヒアリングっていうのは職員さんとの話の時ですけどね、その時にはもうこういうハラスメント認定になるかもしれないっていうような内容を公の場で話そうとしていた疑いがあるってことです。4つ目、報道関係に後にハラスメント認定となった男性職員の事案を漏洩した疑いがあること。このあたりの内容は、まあ、調査報告書っていうので公文書公開請求して初めて分かった内容なんですね。こういう経緯があったのかっていうことで。で、それを紐解いていくと、こういうこの4つ目のことが疑いとして出てきたっていうことなんですが、で、5つ目。報道関係にハラスメント事案の事実を把握せず、誤った情報を漏洩した疑いがあること。ここは何かっていうと、新聞報道なされた内容が、間違った内容っていうのが出てくるんですよね、報告書の中に。で、実は報道って ここがちょっと混同されて報道されてたんですよみたいなことが書かれていて、で、この内容っていうのは一般質問で当該議員さんが言っていたことと全く同じなんですよね。で、このハラスメント事案の経過を見ると、一番最初に出てくるのが、当該議員の一般質問で出てくるんですよね。で、ここでこういうことがあるんではないかというのが出たっていうことで。で、その次が記者会見ってなってるんです。で、同じ日にその議員さんが記者会見を行った。で、その次の日に、新聞報道が出て明るみになったっていうことなんですけど、その新聞報道に出た中身っていうのは一般質問の中では出てきてない個人情報なんですよね。新たな情報が新聞報道の中で出たので、誰も本会議場にいた人は聞いてもないですし、知りもしなかった内容が新聞報道で出たんです。これパッと新聞見た人は、あ、マスコミは前からこういう情報をキャッチして知ってたのかなと思いますよね。で、ところが、まあ、調査委員会の経過を見ると、一番最初に一般質問でそういった話が出て、じゃあこれはちょっと話を聞いてみようってなった後に、まあ、記者会見がなされたっていうのが出てきて、で、その後に新聞報道となれば、この情報ってどこから出たのかなっていうのが紐づいてしまうっていうところが疑いとしてあります。で、最後ですね。この問題を別の議員さんが気づいたんですよ。で、これって1番から言ったら5番まで、これって問題じゃないのっ ていうことをずっと気にされてる議員さんが実はいまして、でその議員さんが7月ぐらいから議長に一回話をさせてほしい、当該議員さんと、で議長も間に入ってほしいっていうことで言われてたんですよね。でも議長はもう二人で話してくださいと、まあ、中には入ってくれなかったんですよ、正直な話で。そしてまあその議員さんは7月に言って8月に質問状を当該議員さんに出されたんですけれども、ついこの間ずーっとなんか引き伸ばされてたんですよ、返事をね。でついこの間話し合いませんかっていうことで投げかけたら、この話は公にしないなら話せます、二人きりなら、二人だけで止めといてくれるならできますっていうようなことで、いやいやこれは議会全体でみんなでこれから共有して話し合って協議していくためのものなので聞かせてくださいって言ったんですけど、それには応じられないということだったそうなんです。そこでこれでは一向に疑惑というかね、ここのところが判明しないままなので、でそこで私もね、その質問してくれてる議員さんの様子を見てたんですよ。でそこの対応によってこういう申し入れ書を出さなくてもよかったかもしれないなと思ったりもしてるんですけど、もうどうにも話が進まないし、この芦屋市のハラスメントを防止する指針っていうのももう出来上がりそうだったので、ということで、昨日ですね、申し入れ書を出したということです。だからいきなり思い立って出したものでもなく、私の中ではずっとおかしいな、おかしいなと思って、で自分なりに調べたりとかして調査もして出た結論で、まあ、これは申し入れ出さないといけないという判断に至ったというわけです。今後そのあたりの申し入れ書の中身っていうのはちょっと代表者会議の様子を見ながら、私が問題提起と思っている内容っていうのはお伝えできる部分なので、今後もブログに書いていきたいなと思っています。まあそういうわけで、まあ、代表者会議に議案として上がってくるかどうかはまだ議長判断なのでわからないというところなんですけど、お返事を待ちたいと思います。まあ長くなってしまいましたが、なんとなく分かっていただけたでしょうか。私もね、今その議会という内情のことがよく見えるところにいますよね。で自分が、まあ、どう動きどう変えていけばいいかっていうのもだんだん仕組みも分かってきました。で私の役目は市民の皆さんにそんな閉ざされた部分っていうのもしっかりと正しく知ってもらう、そして一緒にどうしていったらいいかを考えていきたいと思っています。よかったら今後の動向も見守っていただければなと思います。